FM 岡崎をお聞きの皆さん、改めましてご機嫌いかがですか。時刻は午後6時回りました。ここからはイブニングワイド今時旬のコーナーをお届けいたします。毎週月曜日はイブニングワイド、私成瀬優美がお相手させていただいております。さあ、今時旬のコーナー、本日ゲストさんをお迎えしております。もう何度も FM 岡崎には登場してくださっている、もう白衣男子といえばこの方でございます。フラクタルのドクター酒井。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、もう登場の曲まで決まってるっていうのがまたかっこいいですね
ありがとうございます
いいですね。もうこの曲聞くとちょっとこうワクワクしますね。
ですよね、うん、僕もみなぎってくるものがあります。
ありますかもうドクター酒井といえばドクター酒井サイエンスショー、うん、もう6月に一度大成功して、
はい、
で今度は9月にもう一回やるぞというところで、はい、
そうです。
今また燃えてるとこですよね。
燃えてるとこですね。
その時にもやっぱりこの曲で登場。
もちろんです
いいですね。じゃあ今日もまたちょっとそんな熱い話をよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
実は今さっきそのサイエンスショーの9月3日に今度あるんですけど、そのチラシ新しいのをもらったんですが、
はい、
またこれね、黄色と黒がベースの色になってて、はい、白衣が映えますね。
そうですね、
うん、
白と黒で反転されてますからね。
そうそうそう、
映えるようになってます。
すごいですね。これ何なんかこんなイメージでとかいろいろ考えて作ったものですか。
そうですね、最初どんな感じにしようかなと思ってたんですけど、
うん、
結果暗いステージだったので、うん、背景を黒にした方が加工がしやすいというところから、まず黒は絶対っていうのが決まりましたね、
うん、
であとはまあ文字が目立つようにっていうのと、理科の楽しさがちょっとでも伝わるようにということで写真も入れたりしてます。
なるほどね、はい、これ写真6月の時のものですよね。
はい、
なんかねドクター酒井が仲間と一緒にポーズ決めてるところもあるんですけどこれ踊ってんですか。
いや、それはショーの一環でやった僕のネタですね。
ネタですか
ネタです
やっぱりショーですもんね。ただの実験教室じゃないんですよね。
そうなんですよ、ショーですからね。
はい、そういう、こう見せるところあるわけですね。ジャクサから宇宙服がやってくるっていうのも赤い字でパンと書いてありますが、
ジャクサの方から本物の、宇宙に飛び立った際のこのロケットのパーツと、ロシアの宇宙服がやってまいります。
すごい、前回もこれ飾ったんですよね。
はい、そうですね、はい、
どうでした、皆さん見てました。
もちろんですね、もうやっぱもうそれを見るだけでも十分行く価値はあるぐらいのものを用意しているので、はい、ぜひ見に来てください。
ですよね、はい、だってもうあの JAXA から来てんですもんね
そうですね、もう JAXA、 宇宙といったら JAXA ですからね。
ですよね、はい、すごい、もうドクター酒井もう人脈広
ありがとうございます
ね。そっか、9月3日日曜日ね、楽しみです、
はい、うん、
チケットの売れ行きどうです。
あ、どうなんですかね、まだ確認はしてないんですけど、うん、E プラスの方で、販売をしておりまして、ネットだと、ドクター酒井サイエンスショーと、入れると E プラスの、うん、ページが出てくるようになってます。
あ、そうなんですね、はい、うわー、ちょっとワクワクですね、
はい、
じゃあ多分まだまだきっと、購入できる枠はあるんじゃないかなっていう気がしますので、ね、
そうですね、きっとあると思います、
ね、
はい、
場所が岡崎市図書館交流プラザリブラホールということですね。
はい、
はい、はい、楽しみです、
はい、ぜひともお越しください、
うん、前回どんな感じのお客さんが多かったなとかなんかわかります。
まちまちなんですよね、
まちまち、
老若にゃんにょと
にゃんにょにゃんにょ
にゃんにょそうですね、ちょっとあれなんですよ、僕は日本語力というか文系なところは皆無なので
いや、そんなことないですよ
脳内のボキャブラリーが本当に乏しいと言いますかそうなんですよね、漢字が書けないですからね。
あ、そう、はい、でも元素記号はスラスラ行くでしょ。
スラスラ行きます、
ね、人間なんでも得意不得意ありますから
そうですね、
ね、
そう思っておきます、
うん、きっとそう言いながらスラスラ書くんだと思うんですけど
そんなことないですよ、
ね、言ってます、うん、
はい、
そうそう、やっぱ親子だとか、うん、うん、どうなんでしょう、
そうですね、うん、親子多かったですね。一番多かったのは親子でっていうのが多かったですね。
やっぱりね、
はい、
親子の子の方は何歳ぐらいの人が多いですか。
そうですね、子の方は、小学校低学年から高校生ぐらいまで。
あ、じゃあもう
バラバラなんですよね、はい、
じゃあもう本当に科学の授業を受ける子たち、うん、まさにリアルタイムな。
そうなんですよ、うん、よりその学校でやってる科学っていうのを、掘り下げたり だとか、もっとこう教科書には載ってるけど実際の反応を見たことがないとか、そういったのが見れるようにしてあるので、まあそういったものが、こう見たいっていう子が来てるんじゃないかなと僕は思ってます。
そうだといいですね。ね、今後またこのサイエンス誌を見たお子さんたちがなんか目覚めて、ね、うんうんうんうん、なんか10年、20年経ったら白衣着てるとかね、なってるといいですね。
そうですね。本当そうなんですよね。Facebook 上でも、何件かメッセージいただいて、これを機に理科を、こう、頑張ろうと思いましたとか、うちの子が、こう、科学に目覚めてしまいましただとか、そういったメッセージもいただいておりまして、やってよかったなと思いますね。
ああ、そうなんですね、はい。いいですね。楽しみですね。
はい、そうですね。もう今後とも、どんどん頑張っていこうと思います。
ぜひ、やっぱ楽しいことって記憶に残るって言いますもんね。
う
ん、
そうですね、うん。もうインパクトですね、本当に。楽しいことっていうのは。はい。
ですね。楽しく勉強になるって、こんないいことないですからね。
そうですね。もう、なんて言うんだろう。もう本当そうですよね。勉強を勉強と思わずに、もう楽しさだけでいけば、気づけば勉強になってるっていうのが一番理想なんですよね、そこは。うん、そう思いますね。
ですよね、はい、こう苦労して頭に詰め込まなきゃじゃなくって、うん、体験して楽しんで結果記憶に残る。理想ですね。
そうですね。そうですね。
ねえ、はい、いいことしてますね、ドクターサッカー。
ありがとうございます。
すごい。もうね、世のお父さんお母さんに感謝されるんじゃないかなってすごい思います。
どうなんでしょう。
うん。
頑張ります。
ぜひぜひ。はい、だって、もうカレンダー見ると、うん、もう来週そろそろ夏休みじゃないです？
そうですね。来週の終わりからになるんですかね。
でしょう。だいたい夏休みといえば自由研究。
自由研究。
自由研究といえば何やろうって悩む。
確かに。
そう、もう必ずついてくる話題なんですけど。
は
い、
そうですね。
そんな時に、うん、ドクター坂井助けてっていう声も上がるんじゃないですか。
そんな声もありまして、7月の、17日ですね、海の日、はい、この日に、僕のお店のフラクタルの方で、サイエンスショー、ちっちゃいサイエンスショーをやろうと思ってまして、今回のテーマは自由研究のテーマを決めようというテーマを持って、やろうかなと思っております。
おー。じゃあ、ノートと鉛筆持ってって、ね、こうやってやってってメモっていけばいいですね。
そうです、そうです。もうなんならそこでしっかりメモ取って、授業みたいにちゃんとノートを書いとけば、家に帰ってまとめるだけで済むぐらい。
いいかも。お家でね、自分一人で材料用意したり、道具用意したりって大変ですもの。
そうなんですよね。
ね、
ちゃんとしっかり、こう聞いてもらって、反応とか。もうしっかり見て、でそれに伴う写真だとかスケッチも撮ってもらって、で、やるとこう自由研究がもうこれで終わってしまうんじゃないかっていうぐらい僕は濃いネタをここでやろうと思ってるので、
はい、すごい、もう夏休み始まるか始まらないかのうちにはもう自由研究終わっちゃうみたいなね。
そうですよね。
ね、
はい、
いいかも。夏休みの大体終わりに、ああどうしようっていうのが自由研究ですからね。
そうですね。うん、そうなんですよね。まあ僕の方でもこの日に、うちでもやる内容とさらにそれを掘り下げた内容っていうのをもう一個課題的な感じで出すんですよ。実はこれこんな風にもやれますっていう、それはお家でやってみましょうみたいな感じで、そうするとより濃い自由研究の内容ができるんですよね。まあ、そんなものを7月17日にやりますので、ぜひともお願いします。
いいですね、はい、何時頃行くと具合がいいとかあります？
3部制になるんですけど、13時からが、第1部ですね。そこから、2時間ずつで、パート1から3まであります。
おー、そうなんですね、はい、あ、そこじゃあちゃんとタイミングよく行かないと頭から見れないですね。
そうなんですよ ね、はい、
うん、そうなんですね、わかりました、はい、フラクタルってお店で、はい、何を目印に行くと分かりやすいですかね。
そうですね、目印としては、正王寺というお寺がありまして、
はい、
松に慶応大学の王にお寺で正王寺、ここの参道の一角にうちの店はあります。
ほうほうほうほう、
はい、
そうすると、正王寺っていうと、松本町。
そうですね、松本町です。
あ、じゃあちょっとこう入り組んだ感じになっているところでしたかね。
そうな
んです
よね、
はい、うん、なるほど、わかりました、はい、ぜひ皆さんフラクタルで今Google マップに入れますと出ますのでね、ぜひご覧になっていただきたいですね。
ぜひともお願いします。
はい、楽しみです。 いやでもそれにしてもあのドクター酒井といえばもうトレードマークが白衣それともう一つ、はい、あの髪型がトレードマークかなってすごい思うんですよ。あのチラシ見ててもね、はい、このドクター酒井の似顔絵が端っこに書いてあるんですけど、はい、あの前髪がこうすごい目にかかるかかからないかぐらいの長さで書いてあって
そうですね、
そうこれねもう前からねずっと気になってたんですけど、はい、その髪型って、はい、なんかきっと思いがこもってんですよねご自分なりに
いやそんなこともないんですけど、あの僕あの夜とかに買い物に行くと、うん、大抵絡まれるんですよ。
やだ
ちょっとあんまこう話しかけたくないなっていうようなお兄さんたちに、うん、お前今ガン飛ばしただろみたいな感じで
言われちゃうんですか。
なんでなんですかね、目つき悪いのかなと思う時もあるんですけど、うん、そうなんですよね。そこからまあちょっと前髪で目隠すようになりましたね、うん、高校ぐらいから。
あ、高校ぐらいから。
そうですよ、もうずっと変わってないですね髪型なので。
ほんと、はい、まあでもねその目元よくねその前髪の下覗き込みますとねなんかすごい結構あの目大きいんですよね。
大きいですか。
うん、大きくてねスーッとこう切れ長のなんていうんですかねうん、うん、でも切れ長だけどすごい目つきこう優しいっていうか。
本当ですか、初めて言われました。
だって見せてないじゃないですか。
まあ確かに確かに確かに。
だからねえ、はい、あそういう過去があったんですね。
そうなんですよ。
どちらで切ってるんです？
僕の家のトイレですね
ということは一人ぼっちで鏡見ながらチョキチョキと。
そうですそうです。であとは流すだけですからね。
あ、はい、後ろは？
後ろはまあうまいことこんなもんかなっていう。
え、手探りで？
そうそうそう。
じゃあどんだけ器用なんですか？
そうなんですね。
はい、じゃ高校の時からずっとそんな感じで。
そうなんですよ。ずっとあの山田電機で1900円で買ったすきばさみを使ってます。
ああ、もうとうの昔に元を取れてますね。
そうですね。ね、はい。
すごいですね。
そうなんですよ。
そうですか、はいはい、やっぱりあの普段実験されてる方は器用なんでしょうかね。
どうなんでしょう ね
手先がね、
はい、そう
すごいだってそのご自分で切ってる割には、うん、ほんとこうスタイルがこう変わらないっていうかね。でも前回と今回、ね、あ前髪の切り方変えたなっていうのは分かりました。
そうなんですよ、ちょっと前髪思い切って切っちゃいましたね
この間ちょっとこうね斜めにしてあったのに、
う
ん、
そうですね、
今回ちょっとまっすぐになってて。
まっすぐですね、まあ、夏ですからね。はい、
あ
夏なんで。
そか、夏だけど目のところは隠してるみたいな。
そこは大事ですね。
あ、そうなんですか、はい、そうか、そうですよね。ドクター酒井がサングラスかけるとちょっと雰囲気違っちゃうし、
そうですね、
ねえ、目隠すって言っても、うん、やっぱりそうですね。
そうなんですよ、
うん、
これがいいです。
そうですね、ちょっと黒髪がこうちょっと長めにこう垂れてて、はい、で白衣
で、
うん、ちょっとこう、はい、物上にいろんなこと考えながらボッとかっこいい手元で実験やっちゃうみたいな
やります
いいかもしれませんね
ありがとうございます。
いや、 やっぱりそういうそのショーをやるからには、はい、そういうキャラクターっていうのが大事だと思うんですよね。
そうなんですよね、うん、きっとそうなんだろうなと思って、まあ、このキャラで定着しようかなというか、もともと、もともとなんですけどね、まあ、このスタイルでいこうかなと思ってます、
うん、でもすごいですよ、全然ブレないですもんね。
そうですね、ブレることないですね。
ねえ、はい、このなんだろう、ブレない原動力って何なんでしょうね。
何なんですかね、ブレるっていうか、なんかこう考えとか、
うん、
こう理念っていうのをこうコロコロ変えるのは非常に僕好きじゃないんですよ、
うん、
このブレない芯っていうのが絶対にないと嫌なタイプなので、まあ、それのせいなんですかね。
なるほどね、はい、もうきっと根からそういう感じなんでしょうね。
はい、
あ、それでちゃんとね、そういう形にしてしまってるんですもんね、はい、でみんながこれで楽しむ。いや、うん、なんかサイエンスで子供たちの世界がまた変わりそうな感じがしますね
そうですね、もうぜひとも変わってほしいですね。
ねえ、はい、そうですか、はい、なんかこの夏はどうです、なんかいつもと違う夏になりそうとかないですか。
そうですね、
うん、
どうですかね、
だって今までこんな大きなサイエンスショー、うんね、お店ではこう、ね、ずっとやってきてても、ね、ステージでって、
うん、まあ、確かにそういう面では多分準備とかでバタバタはしてしまうかもしれないんですけどね、
うん、
まあ、夏というか、まあ、夏を満喫できるかと言われるとできるかどうか危ういですけどね
なんか焼かなそうなタイプですもんね。
そうなんですよ ね、はい、
そうですよね、うん、動くとしたらやっぱ昼より夜型。
そうですね、夜型ですね。はい、
そうなんですね。でもこんだけご自分の、ね、趣味趣向がこうしっかりしてるし、うんね、あのスーッとしたあの、まあ、綺麗なお顔されてるからきっと人気あるんじゃないかなとかってちょっとそっちの方も気になるんですけどね。
全くでございます。
そうですか。
今までかつてあの持ってた試しがありません。
本当に、
はい、
おかしいな。でも関心がないわけじゃないですよね。
まあそうなんですけど ね、
なんかもうそれこそもうこの実験道具が恋人ですみたいな、はい、そんな風。
あ、
あ、そんな毛もある。
あの T2 ファージっていうのがいまして。
T2 ファージ、
はい、僕の嫁ですね。
は
あ、はい、T2 ファージはあの人間の体内と主に腸内になるんですけど、腸内にだいたい5億3億5億ぐらいの間でいるのかな。すっげえ可愛いんですよ。
何者ですかそれは。
ファージ、バクテリオファージっていうのの、はい、タイプ1からタイプ7まである、タイプ2になるので、タイプ2バクテリオファージで T2 ファージっていう略され方をするんですけど、高校の生物とかで出てきまして、めちゃくちゃ可愛いんですよ。
へえ、だから腸の中にいて、そうそうそう、人間が物をこう食べたり飲んだりすると、うん、それを何か腸の中でするっていう。
あ、近いですね。大腸菌分解するっていうやつですね。はい、ぜひあの画像検索してください。アルファベットの T に数字の2、はい、で T2 の後にカタカナでファージ。
え、それで出るんですか。
はい、 T2 ファージです。
へえ、じゃあそれ検索すると何者かが出てくるみたいな。
そうですね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。これ僕の嫁なんですよね。こんなこと言ってるからモテないかもしれないですね。
そうですね。だって嫁って言ったって T2 ファージすごいいっぱいいるんじゃないですか。
めちゃくちゃいますね。
そうでしょ。
もう僕の体の中にも3億から5億ぐらいいますからね。
そんなにいっぱい嫁がいてどうするんですか。
いやー、もうハーレムですよ。
見つけましたよ、画像で。 T2 ファージ。あー、
めちゃ可愛くないですか。
これそうそう、教科書で見ました。
これとても可愛いんですよね。
納得。
これが腸の中をテクテク歩いていくんですよ、うん、想像してください。これテクテク歩いていくんですか。
ちょっと可愛いかもしれない。
でしょ。
これ大きさってどれぐらいなもんなんでしょうね、
はい。
め
ちゃ小さいですね。どうだろう、 1×10 のマイナス13乗ミリぐらい。
じゃあこれ見るときは当然顕微鏡ですよね。
顕微鏡です。普通の顕微鏡でも見れないと思います。
電子顕微鏡みたいな。
電子顕微鏡とか電検数の、そうですね、じゃないと見れないかもしれないですね。
そっか、このなんていうのかしら、このまあ、形状としては、はい、あの SF 映画かなんかに出てくる、あのなんだろう、なんか惑星探査機の姿みたいな。
そうですね、あのイメージ的に言うと、うん、折りたたみ傘を、はい、こう傘のこの骨の部分を折った状態でビニールを下にして立てたイメージですね、はい。
そっくり。
そっくりですよね。
そっくり、
はい、イメージとしてはあんな感じです。
あ、それであの真ん中のこの、 あの柱の部分ですね。
そう、柄の部分は立てた状態で、はい、で取っ手に頭があってみたいな、うん、でその折った部分の骨の部分っていうのが足になるんですよ、
はい。あ、確かその頭の部分に、はい、あのなんか遺伝子入ってて、
そうで DNA が入って
で、ですよね。でどっかにその DNA を突っ込んで、
そう、注入するんですよね、うん、
これで増やすんですよね。
そうそうそう、で大腸菌にそれを注入して、うんうん、大腸菌溶かして自分のクローンをどんどん作っていくっていう、はい、こう B 級ホラーにありそうな感じなんですけど。
思い出しました、習った習った。
そう、 T2 ファージ、
はい、
iPad も僕待ち受けにしてます。
そこまで好きですか。
はい、もう大好きです。
すごいですね。
そうなんです。
なんか検索してたらこれでアクセサリーのデザインしてる人が見つかりましたけど。
そうですね、
はい、まあ、こういうことを実際やりそうな勢いですね。
そうですね、あのなんならうちにあのペーパークラフトで作った T2 ファージがいます。
あ、ですか、はい、そこまで好きなんですね。
そうです。
でもこの T2 ファージさんたちは大腸菌を使ってこう自分を増やして、はい、これ結局何するんですかね。ただ増えるだけ。
もう T2 ファージの気持ちじゃないですけど、うん、聞かないと分かんないですね。
あ、そっか、うん、大腸菌の量を調節したりとか、なんかきっと。
あ、でもいいやつですよ。あ、いいやつなんですよ、とっても。あの、いい悪いやつじゃないです。
あ、はい、そっか、人間の味方なんですね。
そうなんですね。で T4 ファージとかになると、うん、首のあたりにトゲトゲがあって、はい、ちょっとパンクな見た目になるんですよ。こうなんかトゲトゲした首輪をつけてるみたいな、
ほうほうほう、
になるんですけど、そいつもあくまでも見た目はパンクだけど悪いやつじゃないんですよ。いいやつなんですよ。
いいやつ。そのトゲで何かやるんですか。
どうなんですかね、うん、まあ、タイプが違うっていうだけで、まあ、人間でいうとこう、うん、ツンデレに値するんじゃないですかね。
なるほどね。ちょっと、はい、あの髪型違うだけみたいな。
そう
そんな感じなのかな。
そんな感じですね。
あ、なるほどね。はい、あ、これが なるほどね。腸の中にいる T2 ファージさんが恋人って言ってしまうところが、はい、あーって感じですけど、
ダメなとこですね僕の。
いやいやダメじゃないですよ。そういうのすごいちゃんとこうご自分のことをしっかり持ってるっていう証拠だと思うので。なんかそんなドクター坂井さんのことをいいなって思う人いたら、もうぜひあのフラクタルに行ってあげてください。お願いします。
はい、そうですね。
そう、もうすごいいいと思うんですけどね。
そうですかね。
もう私ついお見合いおばさんになりたくなっちゃう。
いや
自分でおばさんって言っちゃった。いけないわいけないわ、気分は18ですのに。
はい、僕も気分は14歳です
。ありがとうございます。やった、4つしか違わないですね。
そうですね、
やったー、ね、やかった。もうそうこう言ってるうちに時間になってきてしまいましたね。
はい、
はい、いやこんな楽しいドクター坂井とお話ができる、はい、まず7月17日月曜日、はい、海の日のですね、はいはい、あの自由研究のネタが見つかる、
はい、
うん、そんな実験をやるという日ね、
はい、
うん、その日をまずおすすめ、
はい、ぜひとも
ですね、
はい、
でその後9月3日の日曜日リブラホールで行うドクター坂井サイエンスショーがまたおすすめということでしたね。
はい、
すすはい、はい、どうしましょう、問い合わせ番号 またはあの、はい、彼女候補電話をくださいということで。
彼女候補は大丈夫です。足りてます。
あ、足りてます、
はい、
あ、そうか、
十分足りてます、
ね、T2 ファージがいっぱいいるんだった。はい、
はい、
電話番号ってここで言ってもいいんですか。
あ、大丈夫です。
いいですか。
はい、
はい、ではドクター坂井の電話番号を申し上げます、
はい、
メモしてください。
はい、
080-9730-3106 番、繰り返します、 080-9730-3106 番、こちらの方に、なんかお問い合わせありましたらお願いいたします。
はい、ぜひともお待ちしております。
はい、いやドクター坂井今日も忙しいところまた暑い中ありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、今日はまた戻ってこの後お店の方ですか。
そうですね、営業します。
そうですか、はい、ね、またちょっとこう爽やかなショーで涼しくぜひ
ね、
ねえ、はい、演出してください。
はい、頑張ります。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今時旬のコーナー、本日はフラクタルのドクター坂井をお迎えしてお話を伺いました。はい、さあそれではもうドクター坂井が来たらこのコーナーの結びはもうこの曲って決めてるんですけど。
はい、そうですね。
はい。いつも確か店内の BGM にしてるんでしたっけ。
そうです。
じゃあおかけしますね。
はい、お願いします。
はい、カッキー&アッシュポテトで水平リーウェイ魔法の呪文お届けいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。